説教恐れ知らずの恐ろしさ、鈴木光牧師です。
はい、おはようございます。先週はですね、エミシャ記念礼拝だったので、いつもとちょっと違う聖書の箇所でしたけれども、今月はまたこのエレミア書をご一緒に見ていきたいと思います。で、間がちょっと空いて、隔月ごとにやっているので、9月の末でどこ読んでたかなって、ちょっと思い出すの大変かと思いますけれども、背景としてはね、この前の章の35章からと同じヨヤキムっていう王様の時代のことが書かれてあります。で、このヨヤキム王様っていうのはどういう王様かっていうと、お父さんはですね、ヨシアっていう人なんですよね。で、このヨシア王様は結構有名で、とても良い王様の一人、珍しい良い王様の一人がヨシア王様だったんですね。でも、このヨヤキム王はお父さんと違って、あまりよろしくなかった。何がよろしくないかっていうと、やっぱり神様への信仰ですよね。神様への態度が良くなかったです。25歳から王様になって11年間王様をしていますけれども、特に彼の大きな問題っていうのは、神様じゃなくてエジプトという大きい国に頼っていたことということですね。一番信頼しているのが神様ではなくて大きな国だったということですよね。エジプトに頼っていたということです。で、これがですね、実際に、良くない結果を招いていくわけですよね。ちょっと最初の1節から3節のところをご一緒に読んでみたいと思います。最初の36章の1節から3節ちょっと読んでみましょう。いきます。せーの。ユダの王ヨシアの子ヨヤキムの第4年に次の言葉が主からエレミアに臨んだ。巻物を取り、私がヨシアの時代から今日に至るまでイスラエルとユダおよび諸国についてあなたがに語ってきた言葉を残らず書き記しなさい。ユダの家は私が下そうと考えているすべての災いを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば私は彼らの罪と咎を許す。こういうふうに言っているわけです。で、まずですね、注目したいのはこのヨヤキムの第4年って書いてあることです。で、この第4年というのはどういう時期かというと、このバビロンですよね。このあとバビロンに最終的には滅ぼされちゃうことになるんですけれども、このバビロニアの国がネブカドネザルという王様になった頃なんですよね。ネブカドネザルの王様になって、だんだんエジプトより強くなり始めた時期だったということです。で、今までずっとね、このヨヤキムはエジプト頼りに生きてきたわけですよね。ところが、ずっと続くと思っていたそのエジプトという強国より強くなり始めた国が出てきた、そういう時期だったということです。で、結果的にこの後ですね、ヨヤキム王は負けちゃうんですよね。で、第一次捕囚っていうのに囚われていっちゃう、歴史的にはそういう流れの中にあるわけです。で、そういう中で今読んだ通りですけれども、今日のところでは何が起こるかというと、神様がエレミアに今まであなたに語りなさいって言って伝えてきたこと、これを全部文字にせよということですね。書き記せということ。だ、今までは神様からエレミアは言われて、わかりましたって言って早速みんなに伝えてた、口で伝えてたわけですよね。これを今度は字に書き起こせと、文書化しなさいと、こういうことを言われたわけです。で、特に注目したいのはなんでということですね。3節を見てみますと、これを聞いてそれぞれ悪の道から立ち返るかもしれない、そうすれば私は彼らの罪と咎を許すって、こういうふうに言ってるわけですね。だから神様としては許したいから、彼らに言ったら悔い改めるかもしれないから、だから今までね、言ったけど、言いっぱなしになっているそれを全部もう一回文章にまとめて、ヨヤキムと人々に教えてやんなさいと、こういうふうに言ったということなんです。つまり今日の箇所は、私たちがね、同じように受け止めることができるのはどういう状況かっていうと、聖書の御言葉ですよね。これが今の私たちと同じように文字にされて語られる、それにどう応答するのかということです。反面教師もあれば私たちが見習う姿もありますけれども、私たちはどうかな、御言葉にこうしてね、言葉として書かれた御言葉にどう応答していくのかな、 それを思い巡らしながら聞いていきたいと思うわけです。では読んでいきましょう。早速ですけれども、最初はですね、4節から、そうですね、どうしようかな、10節まででいいんですけど、さっきの礼拝で読んだらあまりにも長かったので、まずはですね、そうですね、4節から7節を読んでみましょう。はい、4から7を読んでみたいと思います。いきます。せーの。エレミヤはネリアの子バルクを呼び寄せた。バルクはエレミヤの口述に従って、主が語られた言葉をすべて巻物に書き記した。エレミヤはバルクに命じた。私は主の神殿に入ることを禁じられている。お前は断食の日に行って、私が口述した通りに書き記したこの巻物から主の言葉を読み、神殿に集まった人々に聞かせなさい。またユダの町々から登ってくるすべての人々にも読み聞かせなさい。この民に向かって告げられた主の怒りと憤りが大きいことを知って、人々が主に憐れみをこい、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。はい、こういうふうに言っています。まずですね、エレミヤは言われた通りにするんですけれども、助けてくれる仲間がいるんですね。ここで登場するのが書記官のバルクという人です。でこの人はまた後でも出てきて、実は私は結構好きな人なんですね。でなんでかっていうと、ちょっと共感するところがね、また後ほども出てきます。で、まあ、今日はそれは本題じゃないので置いておきます。で、エレミヤはバルクに頼むわけです。あなたが行って書いたやつをみんなに読み上げてほしいと。でなんでかっていうと、理由は簡単ですね。エレミヤ自身は神殿を出禁になってるからですよね。出入り禁止になっちゃってるからというやつです。まあ、今までエレミヤは一生懸命神様に言われた通りちゃんとそのメッセージを伝えてきたんです。でも王様とか偉い人たちはそれ気に食わなかった。めちゃくちゃ嫌だったわけですよね。お前が言うことは俺たちの、ね、気持ちをくじくと。でもそれは神様が言ってることなんですけれども、だからお前はろくなこと言わないから来るなってことになってた。神殿には入っちゃダメって言われてたので、まあ、代わりにこのバルクが行って読んであげることになったということです。まず注目したい点、7節のところですね。さっきも言ったんですけれども、ここでもう一回そのことを確認してあります。このことを聞いて人々が主に憐れみをこい、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。まあ、目的はですね、あくまでいつも彼らがもう一回戻ってくるように、ちゃんと悔い改めて許されるようにって、これがね、いつも神様の願いなんだということなんです。で、じゃあこれに対してどんな感じの応答があったかなってことを次に見てみましょう。まず9節10節を読みたいと思います。9節を読んでみましょう。いきます。せーの。ユダの王ヨシアの子ユヤキムの治世の第5年9月にエルサレムの全市民およびユダの町々からエルサレムに登ってくるすべての人々に主の前で断食をする布告が出された。その時バルクは主の神殿で巻物に記されたエレミヤの言葉を読んだ。彼は書記官シャファンの子ゲマリアの部屋からすべての人々に読み聞かせたのであるが、それは主の神殿の神の前庭にあり、新しい門の入り口の傍らにあった。はい、ちょうどこのタイミング、みんなに読み聞かせようとしたタイミングはエレミヤが言っていた通り断食をする場面ということなんですね。で、9節を見ると、意外にもそのね、全体的にはダメなヨヤキム王様が断食を布告したって言ってるんですよ。主の御前に集まってあなた方は断食をしなさい、こういうふうにお触れを出したっていうことなんですね。で、なんでそんなことをしたかっていうと、これはまあさっきも言った通りなんですけれども、国家的な危機状態にあったからということですね。つまりバビロンがどんどん強くなってるんですよ。今までエジプト頼りにしてきたわけですよ。で、要は国家存亡の危機を感じ始めたってことですね。で、ヨアキムはどうしたかっていうと、まあ、苦しい時のなんとやらじゃないんだけども、よし、みんな集まれと。で、一生懸命祈れと。断食して祈るんだと。で、なんとかこの国が滅びないように頑張るぞということを言ったってことなんです。でもね、苦しい時のなんとやらじゃないんだけど、まあ、結局どういう感じだったのかなっていうね、その本心はどうなのかっていうところが、まあ、この後問題になるわけですね。 でこれに対して、まあエレミアに言われた通りバルクはちゃんと言葉を聞かせます。でその反応から実際どう思ってたのかっていうのが出てくるわけですよ。でまず真剣にちゃんと神様の前で祈る誠実な人たちも当然いました。はい、じゃあページをめくっていただいて今度はですね、16節のところを見てみましょう。16節を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。その言葉をすべて聞き終わると彼らは皆おののいて互いに顔を見合わせバルクに言った。この言葉はすべて王に伝えねばならない。はい、こういうふうに言ってますね。まあ誠実な人たちもいたんです、当然なんだけれども、ちゃんと神様を恐れる人々がいて、でこれを聞いて、ああこれは大変だ、あこれ王様にも伝えなきゃダメだわっていう人たちもいた。まあ、とても立派ですね。まあ、しかし一方で彼らもちょっと気づいていることがある。今度19節を見てみましょう。19節いきます、せーの。そこで役人たちはバルクに言った。あなたとエレミアは急いで身を隠しなさい。誰にも居所を知られてはなりません。まあ、彼らはですね、一方でちょっと警戒していることがあるんですね。それは何かっていうと、これ王様に聞かれちゃうとやばいかもしれないなということです。で、なんでかっていうと、今までもこのエレミア王様、エレミアが喋ったことに王様は余計なこと言うなよって思ってたわけですよね。で、うまくすればね、亡き者にしてやろうっていう思いが働くわけですよ。だからこんなことをバルクやエレミアが言ったってことが伝わっちゃうと危ない、まあ、こういうふうに思ったわけですね。だから彼ら自身はちゃんと受け止めた、そして王様にも伝えなきゃいけない、これ当然の道理なんだけど、でも、まあ、王様はあんまいい反応しないだろうなって思ったということなんです。で、じゃあ、王様はどうなのか。はい、じゃあ22、23を読みましょう。いいですか。じゃあ22、23を読みます。いきます、せーの。王は宮殿の冬の家にいた。時は9月で、暖炉の火は王の前で赤々と燃えていた。ユディが3、4乱読み終えるごとに、王は巻物をナイフで切り裂いて暖炉の火にくべ、ついに巻物をすべて燃やしてしまった。はい、ガガーンですね。王様の反応はどうだったかっていうと、まあ、結局聞くたんびにですね、切っちゃう、焼いちゃう、いや恐ろしいですね。もう聞いては焼き、聞いては焼きってしたということですね。まあ、こういうことからまず分かってくること、まあ、最初の私たちが心を留めたいポイントは何なのかというと、もともとこの断食呼びかけたのはこの弱き者なわけですよ。まあ、だから一見するとね、あたかも信仰深いように見えるということです。信心深く王様はよし、じゃあ神様の前に出て祈るぞって言いかけた、呼びかけた。でも実際はどうかっていうと、この自分にとってはあんま聞きたくない御言葉が語られた時に全部焼き捨ててやったということですよね。つまりポイントは、一見信仰的には見えても御言葉に真剣に向き合う人かどうかって、それが問題だということなんです。まあ、皆さんはどうでしょうか。まあ、これが最初に問われていることですね。聞きたいことだけ聞きたい、まあ、そういうふうになっちゃうということが私たちにはあるということですね。聖書の御言葉、神様の御言葉が語られたときに、私たちは、一見はね、信仰深くそれを聞いたとしても、それに本当に真剣に向き合うかどうか、これね、多分そのエレミアが、言ってきたのが、書いたのが王様に都合のいい話だったらこうはなんなかったと思いますよ。王様としては、読まれる度ごとに、ああ素晴らしいこと言うなって、はい、じゃあみんなに伝えよう、ああ素晴らしいこと言うな、みんなに伝えようって、こういうふうになったと思います。まあ、しかし実際は、王様にとってはあんまり嬉しくないことばっかり言うわけですよね。まあ、だから、それを全部焼き捨てちゃった、まあ、これが現実に起きたこと、まあ、ですから私たちはそれをどう受け取るかということですね。私たちが聖書の言葉を聞くときに、嬉しくない言葉が時折聞こえてくるわけです。でもその時こそポイントですよね。自分に都合が良くない言葉、 なんか聞いているとね、聞きたくないなって思う言葉、むしろその時にこそ神様のメッセージが語られているということがあるわけですよね。そこにこそ、ちょっとこれはね、今ね、あんまり聞きたくないなっていうタイミングこそ、神様がまさに伝えようとしていることがあるということ、これを今日最初に覚えたいと思うんです。その時に、ちょっとね、念を押しておきたいことは何かっていうと、最初から言ってることなんですけれども、神様は裁くことが目的でそのことを言ってるんじゃない、そうじゃなくて、いつも許すこと、愛すことを目的でそれを語っているということですね。だから私たちは向き合う必要があるわけですよね。誤解せずに、ちょっと自分にとって今これは都合よくないなっていうことを言われたら、まさにそこに神様があなたに語りかけようとしていることがある可能性が高いですから、ぜひ向き合っていきたいと、そういうふうに思うわけです。さあ、皆さんはどうでしょうか。ぜひ思い巡らせていただきたいと思います。はい、じゃあ続きいきます。今度は24節から26なんですけど、26は読むのが大変なので、24、25一緒に読みたいと思います。じゃあ24、25読んでみましょう。いきます、せーの。このすべての言葉を聞きながら、王もその側近も誰一人恐れを抱かず、衣服を裂こうともしなかった。またエルナタン、デラヤ、ゲマリアの3人が巻物を燃やさないように懇願したが、王はこれに耳を貸さなかった。はい、このように言っています。でここにはですね、今、すでに問題がよく見えてますけれども、王様や側近の人たちのより根本的な本質的な、問題というのが、出てきていますね。それは何かっていうと、24節に書いてある聞いたけど誰一人恐れを抱かなかったということですね。この恐れを抱かなかったというところに、一番本質的な問題が出ているわけです。でちょっと対照的なのは、さっきのちゃんと聞いた人たちですね。16節のところでどうだったかというと、言葉を聞き終わると彼らは皆おののいたって言ってるんですよね。本当に対照的でしょ。片やおののいて、恐れおののいた人たち、片や誰も恐れを抱かなかった人たち、ここに、一番根底にある本質的な問題があるわけですね。で何だったらその真面目に受け取った人たちは、25節のところでそこにいた側近の3人の人たちは、やめてください王様って、恐ろしいことです、そんなことしてはいけませんって、なんてことをしようとしてるんですかって、とてもじゃないけどそんなね、聖書の言葉を、神の言葉を切って焼き捨てるだなんてあってはなりません、これがね、まともな感覚だと思いますけれども、そう言ったということ、そういう人たちもいたけど王様は全然恐れなかったということなんです。この彼らの姿に、彼らが本当のとこどうなのかっていうことが出ちゃうわけですよね。神様の御言葉に対して恐れおののく人たちは本当に主を信じ恐れている人だということですよね。神様のことを本当に信じて恐れているから、そう当然聖書の言葉に対して切って捨ててやろうとはならないということが起こる。逆に言うと本当のところそんなに思ってない人はそれができちゃうということなんですよね。で恐れ、今日の、タイトルにつきましたけれども、恐れ知らずの恐ろしさって漢字を、変えています。田んぼの谷、衣服の井の上のちょんが抜けている、この恐れという字の方は、神様を恐れる、恐れおののくの恐れですよね。もう一つは恐怖の恐の字で、こっちはわあ怖いっていう怖さです。でここにはですね、似てるけどちょっと違うものっていうのがあるわけですよ。で王様はですね、だから本質的なところで神様への恐れ、つまり本質的なところで信じてないってことですよね。それよりも、バビロンが怖い、人が怖い、自分の状況が怖い、そっちは怖いって思えるんだけど、目に見えていない、普段目に見えない神様を恐れるということがないということなんですよね。本気のところでどうなのかということがここで出る、その、本当のところで主を信じている者は恐れを抱く、 まあ、この感覚の問題ですよね。ここのところが今日2個目に問われているところだと思います。まあ、ですから、私は主を恐れているだろうか、まあ、それはね、怖い怖いと思う必要はないんですよ。そうじゃなくて、主の前に立った時に、ああなんと恐れ多い方だろうかって、そう感じるものがあるだろうかっていうことですよね。ぜひそのことを第二に思い巡らしたいと思うんです。あなたは主を恐れているでしょうか。で、このことはですね、とても大切なことです。ここでは、今日はですね、恐れ知らずの恐れしさっていうふうにタイトルつけましたけれども、ここでね、王様はって鼻で笑いながらかどうか分かんないけど、切って焼き捨てたわけですよね。でもそれは恐れてないから恐ろしい結果を招くんですね。まあ、実際彼らは滅びてしまうわけですよね。そのことは、まさにその聖書の言葉の中で、警告をされているところですね。でちょっと、開いてみたい箇所があるので、今のところ何か、挟んでおいてください。そして、箴言の9章というところを開けてみたいと思います。旧約聖書の、まあ、皆さんの手元の日本語の新教大学だと1002ページになります。箴言の9章7節から12節というところをご一緒に見てみたいと思うんですね。箴言はだいたい旧約聖書の、真ん中ちょっと後ろぐらいにあります。箴言9章の7節から12節というところ、開いてくださったらご一緒に読んでみたいと思います。旧約聖書の1002ページになります。はい、箴言9章の7から12、またちょっと長いんですけども、一緒に読んでみたいと思います。ではいきます。9章7から12、せーの。そんなものを諭しても侮られるだけだ。神に逆らうものを戒めても自分が傷を負うだけだ。そんなものを叱るな、彼はあなたを憎むであろう。知恵ある人を叱れ、彼はあなたを愛するであろう。知恵ある人に与えれば彼は知恵を増す。神に従う人に知恵を与えれば彼は説得力を増す。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは分別の始め。私によってあなたの命の日々もその年月も増す。あなたに知恵があるならそれはあなたのもの、不尊であるならその咎は一人で負うのだ。はい、言ってますね。なかなかドキッとする言葉だと思わないでしょうか。10節のところでは、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは分別の始めだというふうに言っています。しかし往々にして、不尊な人ほど主を恐れない、まあ、ここには不思議な関連性があるんですよね。非常に面白いと思います。実際ですね、王様はチャンスを何度も与えられるし、今日の箇所でも与えられる。でも彼は不尊でしたね。主を恐れることを知らなかったので、焼き捨て、そしてこの後エレミアとバルクの命を狙う行動に移っちゃうということです。王様は、結局恐れなくて、そして侮って、やがて国は滅んでいくという、そういう決めに遭うわけです。でこの今読んだね、12節のところでは、知恵もあなたのもの、不尊も咎は一人で負うんだって書いてあるんですけれども、まあ残念ながらユアキムは国まで巻き込んでね、その結果を負うことになってしまうわけですよ。まあ、ですから、私たちもここから、まさにこう語られる必要があるわけですね。主を恐れることは知恵の始めなんだよって、私たちは謙遜に神様を恐れるということ、そのことが必要だということです。これは難しいですね。なぜ難しいかというと、聞く耳のある人は聞きなさいってイエス様は言いますけれども、恐れる人は恐れなさいだと思いますね。 恐れない人は恐れないと思います。これは本当に難しいなと思いますね。どうしたら恐れることができるんでしょうか。まあ、でも、こうして御言葉が語られるときに、ね、そのチャンスは何度でも訪れるんじゃないかなと思います。まあ、私たちは今この御言葉を聞いてどう応答するでしょうか。まあ、人のことはさておき、私はどうか、まあ、そう受け止めて神様の前に謙遜に恐れるもの、良い意味でですよ、怖いと思うんじゃなくて主に恐れを抱くものになりたいと思います。はい、では、また戻ってきてエレミアの今日読んだ最後のところを読んでいきましょう。27節28節をご一緒に読みたいと思います。エレミア書36章に戻ってきて27、28をご一緒に読みます。いきます、せーの。バルクがエレミアの口述に従ってこれらの言葉を書き記した巻物を王が燃やした後に主の言葉がエレミアに臨んだ。改めて別の巻物を取れ、ユダの王ユヤキムが燃やした初めの巻物に記されていたすべての言葉を元通りに書き記せ。はい、こういうふうに言われています。焼かれちゃいました聖書の言葉。でもそれで終わりでしょうか。もちろんそんなことはなかったということですね。その後にもう一回書かれて、そして今どうなってるかというと私たちが読んでるんですよ。すごいですね。ここにね、つながりを感じますよね。この時にちゃんと、バルクがねもう一回同じように書き記して、そしてそれはずっと時を超えて場所も超えて今私たちはそれを読んでる。この、ね、悠久の時を超えて主が働いておられることを感じさせる、そういう出来事だと思いますね。まあ、ここには、聖書の言葉をね、嘲笑う人もいるかもしれないけれども、でもやっぱり御言葉は真実だなって思わせることがありますね。まあ、それは何かというと、まあ、聞かなかった恐れなかった、王様、その国は、滅んでいってしまったけれども、でもその人が切って焼いて捨てた聖書の言葉は、2000何百年時を超えて、そしてあの場所から、この地球上の距離的にはすごく離れたこの場所でも今もなお私たちに語りかけているわけですから、ここに私たちがいて今日この御言葉を聞いていること自体が主がまさに永遠の方であって、主が真実な方であって、主が今も語りかけておられる、そういう方であるということをね、まさしく私たちがそれを証ししている、この今この時がそれを証ししている、そのことを私たちは感じるわけですね。最後に一箇所、イザヤ書の40章を開いて読んで終わりたいと思います。旧約聖書の、皆さんの手元の日本語の新共同訳だと1124ページになります。イザヤ書40章、6節から8節、まあ、翻訳によってはちょっと節数変わるかもしれませんけれども、新共同訳聖書だとイザヤ書40章の6節から8節のところを一緒に見たいと思います。役によってちょっと節数が違ったら、それぞれ適宜ここだなと見ていただければと思います。新共同訳でイザヤ書40章の6から8のところ開いてくださったらご一緒に読んでみたいと思います。1124ページ上の段です。じゃあ6から8読みます。せーの。呼びかけよと声は言う。私は言う。何と呼びかけたらよいのかと。肉なるものは皆草に等しい。ながらえてもすべては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ。主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。はい。心震わす一言ですね。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。はじめに言葉があった。言葉は神であった。ヨハネの福音書の最初はね始まりますけれども、この永遠の主、そして永遠の主であるイエス様、この方が私たちと共にあられて、そして今日このねエレミアの言葉が今私たちに伝わっているのと同じように、永遠のイエス様が私たちと共にいてくださるのだ。またその約束は人がどんなに焼こうとも切り裂こうとも変わることがないのだ。まあ、このことに私たちははっきりと信仰を持っていきたいと思いますね。聖書の御言葉は 確かに変わることなく、そして神様は変わることなく私たちに確かな約束を与えてくださる。まあ、先週はね、永眠者記念礼拝で、この永遠の主が私たちと共にいてくださるんだってもう一度確認しましたけれども、まさにその通りですよね。この御言葉を私たちよく聞いて、そして応答していく、従っていく、まあ、そういうふうでありたいと思います。さあ、では、それぞれでしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日語られていることから、また他にも何か今促されていること、神様から感じさせられていることがあったら、それをぜひ今見舞いに進み出て、それぞれに祈っていただきたいと思います。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。ではしばらくそれぞれで静まって祈りましょう。祈ります。愛する神様、永遠の主であるあなたの御名を心から褒めたたえます。エレミアの時と同じように、今も同じ主であるあなたが私たちと共にいてくださり、たとえ人がどんな手を出そうとも決して変わることなく語り続けられるこの御言葉が今日もあなたによって語られていることを改めて心から感謝いたします。主よ、あなたはその愛の御手を持って私たちを呼び寄せ、また悔い改めと導き、命の道へと導いてくださっていることを本当に心から感謝いたします。どうぞ私たちがあなたを恐れることから離れることがないように顧みてください。どうぞあなたの身元にいつも寄せてくださって、あなたと共に歩み続けるものであらせてください。どうぞお一人お一人の祈った祈りにあなたが豊かに応えてくださいますように、私たちの思いをはるかに超えて最善をしてくださるように心からお願いいたします。今日から始まる1週間の旅路もイエス様ともにいてください。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。